耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。先週に引き続き、三条ラジオカフェで、難民ナウという番組を主催しておられる、相田勝也さんをゲストにお招きしてお話を伺っていきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
それから先週に引き続き、番組のアシスタントとして、今年からこの4月からニューフェイスとして、山中研究室の大学院1年生に入学された加藤彩子さん。
加藤彩子です。よろしくお願いします。
はい、この3人でお届けしていきます。さて、相田さん先週に引き続き、はい、難民のお話を伺っていくんですが、日本における難民問題っていうのはなんかあんまりね、私たちの周りに難民の人たちいないんじゃないかと思いがちなんですけども、うん、どうなんでしょうか。少しお話を伺いたいんですが。
はい、そうですね、実際に今先生がおっしゃったように私たちの周りにいないっていうことが一つすごく大きな要因であると思うんです。それは30年前に、ボートピープルが発生して、
それはベトナム戦争の後に、
そうですね、
旧、南ベトナムの、関係者だとか、そういった人たちがたくさんボートに乗って、脱出したという、そういうお話ですよね。
そうですね。でその、本当にこう小さな船でたくさんの方が途中で、多くの方が本当にこう海の中で犠牲になられたというお話もあったと思うんですけど、そうした中でこう日本に、たくさんの方がこうボートに乗ってたどり着かれて、でその国際世論の動きもあって日本はその方々をこれまでに1万1000人ほど難民として受け入れて、でそれ以外の難民ということでは、その現在までに難民として受け入れた人の数っていうのはもうほぼ500人前後っていうふうになっていて。
ああ、そうですか。じゃあボートピープルが、はい、ベトナムからのベトナム難民の人たちが今でもやっぱり一番数が多いということですか。
そうですね、もうその20分の1しかいらっしゃらないので。
そうですか。
はい、
じゃあ実はね、私ね、ハワイでですね、はい、大学院の学生をしている時ですね、ソーシャルワークという勉強をしていたので、実は実習でですね、ベトナム難民の人たちに、
はい、
いろんな社会サービスを提供するソーシャルワークのですね、そのエージェンシー、要するにその福祉事務所で働いたことあるんですよ。でね、はい、ベトナムのね、難民の人たちに、はい、英語のクラスをね、はい、運営したり、それからいろんな食料ので提供したり、もう例えばベッドがないって言ったらベッドを探しに行ったりね、そんなことしてたことあるんですよ、1年間。
はい、いや今先生がおっしゃったその英語のクラスとかっていう話なんですけどね、実はその最近になってそのボートピープルを受け入れた時のその日本の成功と失敗っていう部分の失敗っていう部分で、
はい、
その日本語教育がやっぱりこう十分に行われなかったために、その日本社会への適応っていうのが非常にこうハードルの高いものになったんじゃないかっていう反省があって、今それがこうこれから難民を受け入れるとすればやっぱり非常にこう大きな課題だっていうふうに見直されてきていると思うんですね。
なるほどね。
やっぱり先生がそのハワイでやってらっしゃった活動とかそういうことをが何か、やっぱりその当時の日本ではあまり広がってなかったのかなっていうふうに、なんか今お話をお伺いしてて感じるんですけど。
そうですね。アメリカではね、難民認定を受けると5年間、手厚い福祉サービスを受ける権利ができるんですね。
はあ、
その間に、社会適応して、
はい、
その社会で、今度は納税者になれる力をつけていこうというね、そういう明確な目標があって、難民に対するサービスが始まっていくんですよ。
なるほど。
日本の場合はどうなんでしょうね。
いや、実際その先日も、ビルマ、ミャンマーですねのから、日本に難民として、申請をして認定された難民の方とお話をする機会があったんですけど、実際その難民として認定されてももうそこで終わりっていう感じで、今その先生からお話のあった5年間の間にその次は納税者になることを目指してとか、そういう目標設定なんかも全くできる状況じゃなくてですね、難民として認定はされたけど、じゃあもうその他はもう一切自分でやってくださいみたいな形になって、ものすごく不安定な状況でこう社会の中に まあ、ちょっと乱暴な言い方をすると放り投げられるっていうか放り出されてしまうことがやっぱり現実としてあるんじゃないのかなっていうふうに思います。
そうですか、はい、いや私の印象ではね、まあ、インドシナ難民、ベトナム系の人たちもね、ラオス系の人たちももう他の、国から来た難民や移民の人たちに比べたらはるかに、まあ、いわばそのこうガッツがあるというかやる気があって、うんうん、もう社会適応も早いし、それからその仕事に就くのも早い。だからハワイで見てるともうベトナム系の難民の人たちは全く問題がない人たちだという、そういう認識だったんです、私としてみたらね。だから日本の中でベトナム難民の人たちもねすごくうまくやってるだろうと思っていたら意外とそうでもないんですね。
そうですね。なんかその一つの例で言うと、その家庭の中でも、まあ、そのご両親はベトナムの文化もしくはベトナムの言語でもこう日本でやっぱり育ってきた子供さんはやっぱり日本の言葉日本の文化っていうことで家庭の中でもこうギャップがあるって言われたりとか、あとはそのベトナムの難民の方のコミュニティの中で、なんか初め僕なんかもこう難民として日本に来られてで住まれているベトナム人の中のコミュニティはすごくこう強い結束をされているのかなと思ったんですけど、そこでその言語っていうものがやっぱり非常に高いハードルになって、自分たちがやっぱり先にこう適応するっていうところがまずまあ第一義になるので、そのコミュニティ内のコミュニケーションっていうのがなかなかこううまくいかないパターンもあるっていうふうにお聞きしていますね。
なるほどね、はい。